次は、子供たちにとっての素敵な大人を目指して、俳優安藤玉恵さん。略歴、西小久のとんかつ店、どん平の長女として生まれる。大学では演劇サークルで活動。卒業後は俳優として、連続テレビ小説、らんまん、あまちゃん。ドラマ、阿佐ヶ谷姉妹ののほほん二人暮らし。深夜食堂等に出演。まず、私と家族を紡いだどん平。荒川区に生まれ、荒川区で育ちました。実家は昭和25年創業のとんかつ店、どん平。両親はお店をやりながら、幼い私をとても可愛がってくれました。私も両親と一緒にいたかったので、自分の部屋にいるよりも、お店にいる時間が長く、いつも父と母の働いている姿を見ていました。私は読書が好きなのですが、父と一緒にお店の新聞を読んだことが、読書好きになったきっかけだと思います。どん平は、家族と多くの時間を過ごした大切な場所です。次に、商店街が私を育ててくれた。幼い頃は、よく地元の商店街で過ごしていました。商店街にはいろいろなお店があって、いつも美味しそうな匂いがして。八百屋さんや魚屋さん、焼き鳥屋さん等、何でも揃っていました。お店の人もみんな元気で、大きな声を出しながらお客さんを呼び込んでいましたね。私はそんな商店街で、お店の人たちに声をかけて回ったり、時には相談に乗ってもらったりしていました。商店街の人たちに育ててもらったと言っても過言ではないです。次に、荒川遊園、ゆいの森荒川が大好き。区内のスポットでは荒川遊園が大好きです。子供の頃に何度も遊びに行き、荒川遊園のプールでは父から水泳を教わったりしました。今回、リニューアルした荒川遊園に、ケーブルテレビの取材で初めて行きましたが、園内の雰囲気が良く、アトラクションも増えていて楽しかったです。また、ゆいの森荒川も大好きなスポットです。館内が明るく、椅子の座り心地も良くて、のびのびと快適に過ごせるところがお気に入りです。そういえば、実は私、ゆいの森荒川の名称公募に応募しているんです。残念ながら採用されませんでしたが、笑い。でも、今となっては、ゆいの森荒川って良い名前だな、と思っています。図書館には、出演する作品の原作や、関連する本を探しに来ることが多いです。これだけ本がたくさんあるので、あ、あれもこれも読んでみたい。と目移りしてしまい、結果、全く違うジャンルの本を何冊も借りて帰ることも。いろいろな知識をたくさん得ることができるので嬉しいです。次に、楽しくて、その連続の俳優業。俳優になろうと思ったのは、大学時代の演劇サークルがきっかけでした。たまたま誘われて行ってみたのですが、本当に楽しくて。サークルでは俳優だけでなく、舞台のセット作りや舞台監督等、いろんな役割を自分たちで行っていたのですが、何もかも楽しくて、ハマってしまったという感じでした。あまりにも楽しいので毎日通い続け、いつの間にか今に至るといった感じです。よく俳優の仕事の魅力を聞かれるのですが、いろんな人物になれること、そしてその人物を通して人間が知れることだと思っています。作品を見た方から、見たよと言ってもらえることも嬉しいですね。特に嬉しいのは、私自身のことを知っているのではなく、あの作品に出ていた人だ、とか、あの役の人でしょ、とか言ってもらえた時です。俳優として作品中の人物を演じているので、そういうふうに言ってもらえたときには、 見た方の印象に残るくらい役を演じることができたんだなと思えます。次に、コロナ禍では一人芝居を企画。コロナ禍で社会全体が大変だった時期には、実家のどん兵衛で、とんかつを買いに来てくれる方にお芝居を見せたら、お客さんがもっと来てくれるかな、という思いで、一人芝居を企画しました。演目は、かつて小久手事件を起こした人物である、阿部定をテーマにした一人芝居、切断。俳優仲間や演出家、西小久の町会長さんをトークゲストとして招いたりして、お店のお座敷で、お芝居の後にとんかつを食べていただく、という形で行いました。何度か開催していたら、たまたま西小久を取材していたテレビ局の方に伝わって、広めていただけたことはラッキーでした。次に、家族みんなで読書を楽しむ。私は読書が大好きです。父と一緒に読んだ新聞から始まり、今は自分が出演する作品の原作や、関連書籍をよく読んでいます。原作を読むのは、自分の仕事に対して誠実に取り組みたいという理由もありますが、この原作をどう映像化するのかと考えたときに、ワクワクしてくる好奇心の方が強いかもしれません。ちなみに、漫画が原作の作品も多いので、漫画もたくさん読んでいますよ。自分の子供が小学生だったときは、学校の図書ボランティアをしており、夏休みには、プールに来た子供たちに読み聞かせたりもしていました。荒川区では、うち読という取り組みをしていますよね。うち読は、おうちの家、読書の読と書きます。私がおすすめするうち読のやり方ですが、ズバリ、読み手が思いっきり楽しんでしまうことだと思います。泣いたり笑ったりしながら、物語に没頭する大人の姿を子供に見せてあげるのが良いのではないかな。そもそも、読書が苦手な人は、無理にやらなくていいし、お母さんやお父さんだけがすることでもないと思います。ただ、会話のきっかけになることは間違いないので、気軽に新聞や雑誌に載っているクイズ等から始めてもいいのかなとは思います。次に、安藤さんおすすめの絵本。お茶の時間に来た虎。作、絵、ジュディス・カー。訳、春見浩平。出版社、童話館出版。虎が家に来て、家中の食べ物を食べてしまう不思議なお話なのですが、絵も素敵でとても楽しい絵本です。最後、虎がラッパを吹いて、さよなら、さよなら、さよなら、さよならっていうところは、子供が一番好きなところでした。僕は名探偵、消えた犬の絵。文、マージョリー・ワインマン・シャーマット。絵、マーク・シーモント。訳、三吉夏也。出版社、大日本図書。名探偵シリーズです。お子さんも気に入ると、自分から次々と読み出してくれるはずです。少し早口でリズミカルに読むと面白いです。青い馬の少年。文、ビル・マーティン・ジュニア、ジョン・アーシャンボルト。絵、テッド・ランド。訳、金原瑞人。出版社、アスラン書房。目の見えない少年が見ている世界を想像する物語です。つい涙が出てしまいます。文学への橋渡しになると思って選びました。次に、生まれ育った荒川区でやってみたいこと。年が明け、令和6年になりました。今後の夢なのですが、生まれ育った荒川区で野外劇をやってみたいと思っています。荒川遊園のアリスの広場を使って、シェイクスピアとか、子供はちょっと怖い物語が好きなので、夏なら近代能楽集をわかりやすくした舞台とかも良いですね。アリスの広場は背景が綺麗なので、子供から大人まで楽しめる 素敵な野外劇になるだろうなと思っています。次に、安藤さんからお子さんたちへ。年が明けても宿題が減るわけでもないし、お小遣いが上がるわけでもない。気が合わないことは今年も合わないかもしれない。でも、みんながこれから出会う大人が素敵な人たちだったらいいなと私は思っています。その素敵な人になるために、私は自分が今年やるべき、そして頑張るべきことをしっかりやろうと思います。次に、安藤さんの今後の公演、カート神奈川芸術劇場プロデュース、スプーンフェイススタインバーグ、期間2月16日金曜から3月3日日曜。会場は、カート神奈川芸術劇場大スタジオ。神奈川県横浜市中区山下町281。出演、片桐はいり、安藤玉恵、ダブルキャスト。内容、自閉症で癌を患う7歳の少女スプーンフェイスを通じて、命の輝き、生きる意味を問う一人芝居。問い合わせは、チケット神奈川。電話、0570-015-415。年末年始を除く、午前10時から午後6時。